はい、おはようございます。今日は主、この聖書が言っている神様を恐れることということで、覚えてみたいと思います。聖書の福音、良い知らせということで、この最初に、ヨナというヨナ書という箇所が旧約聖書にありますので、そこを開いてみます。この聖書で1577ページのヨナの一章の9、下の段小さく9と書いてあるところを最初にお読みします。ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神主を恐れるものです。この神様を主とですね、その方を恐れるものです。この神様を恐れるということ、まあ聖書、特に新約キリスト教と言いますと愛の神様だとですね、ですからその恐れるなんていうのはちょっとおかしいんじゃないかと思うかもしれませんが、特にこの旧約聖書読みますと、まあ大変恐ろしい神様でもあるということですね。その神様を恐れていますということです。海と陸を作られた天の神とここでは言っています。海と陸、そしてその中にあるいろいろな生き物も作られて、そして人間も作られた方、まあこの人間の体について考えましても大変びっくりすることですね。まあ、医療関係の方がいらっしゃいますけれども、その心電図とかね、ああいうの見ただけでこういろいろなことが分かるらしいですね。私はその関係じゃないんで分かんないんですけども、それほどなんかこのよくできているということで、そしていろいろな病気にかかっての免疫っていうのが働くんですけれども、心臓の上にこの胸腺っていうのがあります。で、私もちょっとこう、ググってみたんですね。そしてどういうものなのかなと思ってですね、そして、まあ、心臓の上になんか拳台とかって書いてありましたけれども、それがこの免疫の細胞を訓練する場所ということで、まあ、そのどこに書いてあったまんまで後で見ていただければ分かりますけれども、で、そこで、まあ思春期までが一番こう何ですか、大きくなって、でその後こうだんだん小さくなっていくっていうんだから、まあそんなようなことが書いてあります。でそこで、この私たちの免疫の訓練を受けて優等生だけがそこで細胞として活躍するということで、まあ、大変なことですね。もし自分の体を攻撃してしまったら大変なことになります。ですからそこでそういうことがないようにっていうですね、ちゃんと訓練を受けて選ばれたものがその活躍するってわけですね。なんでそんなことできてんだとですね、そんな仕組みがなんでできてるんだ。そしてまあこの間テレビのアニメでですね、やってました。細胞くんがいろいろ出てきましてね、そのマクロファージーだとかね、まあ、そういう白血球だとかいろいろなのが出てきて、そして戦うそういう漫画があるんですね。でそれなんでそんなのがいるんだとかですね、なんでそのチームワークを組むんだとかですね、まあ、そういうのを考えた時に、まあちょっとはありえない。でもこの聖書を見ますと、ちゃんとそれを考えて作ってくれた方、ここでは主と神、唯一の神がいらっしゃる、ですからよくできてるんですとですね、はあ、分かりやすいですね。 いろいろごちゃごちゃ考えるより、そういうすごい方が作っただだからこんなによくできてると考えた方がなるほどと思えるはずです。そしてそのこのヨナという人はその神様、間違ったことが大嫌いなお方です。その神様ですから恐れていますとですね。でこのヨナはヨナさんは神様に言われて、このニネベというところに神様を信じない生き方をやめて正しい生活に変わりなさいとですね、そういうふうに言いなさいとですね、あなたを使わすと言われたのですが、嫌だですね、そんなとこ行きたくないってですね逃げたというですね、こんな変わった話がこの聖書の中に出てるわけですね。そしてこのヨナは逃げたのですけれども、逃げられるわけがないですね。そして最後には、やはり言われた通りにニネベに行って伝道するわけですけれども、その人たちはニネベの人たちは大変悪い人たちだったんですけれども、なんと神様を信じて悔い改めたんですね。そんなと普通考えられないようなことですけれども、彼らは、そのニネベ全体で悔い改め、神様の前にすみませんとですね、そういうふうに変わったんですね。でこのニネベというのもネットで調べていただくと面白いことが出てきますね。現代のイラクのモスルっていうところらしいですけれども、ニネベと引くと出てきますので、そんなところなのかとびっくりすることが出てきますので、興味のある方は見ていただければと思います。そして今度このこれは旧約聖書で、このヨナは大体、紀元前780年くらいの人のようですね。イエス様が生まれる700年ちょっと前にいた人です。で今度はイエス様の時代ですけれども、マタイの福音書、今度新約聖書のマタイの12章というところを開いてみます。そうするとマタイの12章ですね、今度は後ろの方の新約聖書のマタイの福音書の12章の41節見ますと、ここでこう書いてあります。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナに勝るものがあります。これは もちろんイエス様のことですけども、ヨナに勝るもの、何を言わんとしているかと言いますと、この先ほどのニネベの人たちは大変悪い人たちでしたけれども、ヨナという預言者が神様に使わされて悔い改めなさいと言った時に、はいすみませんでしたと悔い改めたんですが、このイエス様がいる時代の人たちは悔い改めなかったとですね。でここにもっとヨナよりもすごい方イエス様が来ているのに、この時代の人たちは悔い改めないですね。これは大変な、悪いことだですね、いうことですね。それにもましてというか、今の時代もやはり同じでありまして、ちょっとこの後のローマ人への手紙というところを開いてみます。聖書のこのローマ人への手紙の1章の18ですけれども、298ページ、小さく下の方に298とありますけど、そこのローマ1の18、というのは不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒り が天から啓示されているからですと書いてあります。大変悪い時代だということですね。この不義によって真理を阻んでいる神がいらっしゃるのにいないという生き方をしている。ここで真理と書いてありますけど、偽り嘘やってるということですね。神様がいるのにいないっていう生き方ですね。大変悪いことです。で、それが当たり前のようなことをやってて怒らない方がおかしいですね。ここで神の怒りが天から啓示されていると、神様は怒ってるということですね。聖書の言ってる神様って愛じゃないのね。なあ、おかしくない。間違ったことやってて怒んない方がおかしいですよね。どう考えたって。ああ、いいよいいよって言ったら、その人の、まあ、おかしなことになってしまいます。神様は正しい方。そして、ここで真理を阻んでいる。本当の神様がいらっしゃるのに、いないような生活をしている。やがて、恐ろしい裁きに遭う。それは当然なことです。そんなことをやっていて、裁かない方がおかしいですね。そして神様は愛ですと聖書に書いてあります。完全な愛な方である。そうしますと、ちょっとでも愛でないことに対して大変怒る、まあ、潔癖な方がいてですね、ちょっとでもこう机の上汚れてたら我慢できないっていう人がいてですね、そしてそれをそうでない人が見た時に、なんでそのくらい汚れていても別にって思うかもしれませんけれども、完璧な人から見たらですね、許せないっていうですね、まあ本当にちょっとでもですね、愛であれば愛であるほど愛でないことに対して怒るんですね。当然なことであります。ですから神という方が、私たちからするとそんなことくらいいいじゃないと思うかもしれませんけれども、完全な方から見たらとてもとてもですね、その神という方、そしてその完全な愛をまた私たちに示してくださいました。そんなこんな悪いことをやってるですね、私たちどうしたらいいでしょうか。普通ですと裁いて終わりですね。しかし神という方は、こんな悪いことをしているものを救う道を用意してくださいます。悪い人を許したらいけないんじゃないのですね。いや、そのまんま許したらダメですけれども、ちゃんと神様はその人に下る、ここでは神の怒りを、聖書が言っている救い主イエスという方に下してくださいました。ですから神様の前に、私が間違っていましたと認めて、そしてこのイエスという方を受け入れるなら、神様は救いをその人に与えてくださいます。この後のローマ人への手紙の3章の23というところを見ますと、3の23で、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、できませんと。すべての人は罪を犯して、私は大丈夫でしょう、まあそんなに大したことないから、そんな人は一人もいません。全部落第だということですね。すべての人は罪を犯して、大変恐ろしい神様の裁きにあって当然です。まあこのローマ人への手紙の少し前のルカの福音書というところで、イエス様と別に2人の犯罪人が十字架につけられましたけれども、その一人は十字架についた時に、この苦しみに遭ってるのは当然だと彼は言いました。そんだけ悪いこと自分したんだから、自分で自分がその裁き苦しみに遭うのは当然なことです。 みんな罪を犯したので、誰一人文句言うことはできません。自分が悪いっていうことですね。しかし、ここで24っていうところで、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、与えなしに義と認められる。驚くべきことを神という方はしてくださった。本当は私たち自分で永遠に苦しまなければならないのですけれども、ここでキリストイエスによる贖い、このキリストの十字架の御業を通して、ここで神の恵み、当たり前じゃないっていうことですね。当たり前なのは自分で永遠に苦しむことです。そんだけ悪いことをしてしまったから、私たちはみんな当たり前だと言わなければならないのですが、神様は当たり前でないことをしてくださいました。ご自分の一人子であるお方、神ご自身である方を人として私たちのところに使わせてくださいました。ここでキリストイエスと書いてあります。このお方が贖い、私たちの代わりにあの十字架についてくださって、25節で神はこの方を信仰によって受けるべきと、この方を信じるだけで私の身代わりですと、私が本当は受けるべきですけれども身代わりとなって受けてくださいましたと、なんというすごいことをしてくださったのでしょうと、ただ受け取るだけで義と認められる。あなたの罪はの支払いは完了した、支払い済みだ、なぜならあなたがこのキリストを信じたからだ、あなたはもう支払い済みになってると、このイエス様を信じた者に対しては神様はそのようにおっしゃってくださいます。しかし信じない、私は大丈夫です、全然問題ありませんというなら、俺はもうどうしようもないということですね。自分で永遠に苦しむことになります。この神の恵み、これが私たちに神様が教えている良い知らせ、福音ということです。で、このあと少し前になりますけど、この前のヨハネの福音書というところの3章の18を開きますと、180ページですけれども、ヨハネの3の18ですと、御子を信じる者は裁かれない、支払い済みだからということですね。御子を信じる者は裁かれません、でも信じないなら裁かれます。神という方は、このヨナという人がですね、恐れますですね、恐ろしいお方です。徹底的に正しいお方です。神はいないなんて間違ったことをやっていて裁かないはずがない、恐ろしいお方であります。そしてその恐ろしい神の怒りをこのイエスという方に下して、この方を信じる者、神様の前に悔い改めて、私が間違っていました、この方を受け入れますというものを、ここでは神が御子を、御子を信じる者は裁かれないとですね、しかし信じないならば裁かれます。16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、ヨナさんが信じていた神様、天と地を作られた主、そのこの唯一の神であるお方、その神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。驚くべきことをなさいました。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つため、信じる者が一人として滅びることない、なんていう 驚くべきことですか。普通ありえないことです。悪いことしたんだから、もう当然永遠に苦しんで当たり前です。それが信じるだけで滅びることありません。いやそんなことと、ですね、驚くべきことを神という方は、聖書を見ますと人知をはるかに超えている。人間が考えること、まあもちろん人間を作った神様ですから、人間の考えをはるかに超えた驚くべきことをなさいました。ですからこのイエスという方を信じれば滅びることありません。しかし信じなかったならば、当然自分で永遠に苦しんでいる。これは当たり前だということなんですね。でも当たり前でないことをしてくださいました。ですからこの神様が私たちにお与えになったここで御子を信じる、これがどうしても必要なことです。これなかったら大変なことになりますね。ぜひこのイエスという方を信じて、この永遠の問題を解決してくださいますようお勧めいたします。今日は以上です。